足軽屋の足物語。皆さんこんばんは、足つぼの伝道師佐藤きみのりです。この番組は足の大切さや真の健康とは何ぞやを学んでいただき、足元から元気になり、フットワークが軽くなる、そんな番組です。どうぞ最後まで楽しんでください。はい、本日は足軽屋の足物語2周年記念、ありがとうございます。イエーイ。後編ということで、おかげさまで3年目に突入でございます。はい、足軽屋の解体新書と銘打って、足軽屋の秘密を徹底解剖しちゃいます。今宵も足ラブな魂トークをあなたにお送りいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
足軽屋、足軽屋、足軽屋の佐藤きみのり、佐藤きみのり、佐藤きみのりでございます。私の夢はただ一つ、リフレクソロジーで世界中を笑顔でハッピーにすること。そのためには一人でも多くの人にリフレクソロジーや足つぼの魅力を知っていただきたいのです。はい、ということで足軽屋の足物語2周年記念、はい、ありがとうございます。はい、3年目に突入でございます。気づけば3年、3年目か。あと1年ね、頑張ると。石の上にも3年、岩の上にも3年、どっちでしたっけ。あれ、どっちだ、石か、石だよね。石の上にも3年だよね。はい。はい。じゃあ、石の上にも3年ということで、あと1年は絶対にこの番組を続けたいと、続けていければいいな。いや、続けよう。違う。続けていきます。頑張ります。はい。続けます。はい。ということで、はい。石の家にも3年ということで、まあ、でもこの2年間、いろんなゲストの方々に来ていただきました。本当にありがとうございます。そんな出会い、すごく私は嬉しいというか、なんだろうな、本当人って一期一会だと思うんですよ。日々足軽屋で施術をしてますけど、やっぱりこれって一期一会のことなんですよね。本当毎回定期メンテナンスで月1回来てくださるお客様とかもいっぱいいらっしゃるんですけど、これ私が修行時代に先輩から言われた言葉なんですけど、佐藤さん、今ちょっと慣れてきたから言っとくけど、今定期的に来てくれてるお客さんいるじゃない、でもそれに慣れたらダメだよ。定期的に来てこれるお客様でも、ある日突然パッと来なくなったりするから、だからこそ今日が最後だと思って全力でやらないとダメだよ。慣れてきたから今それちゃんと思った方がいいよってね、言われたことがあるんですよ。これまさしくその通りなんですよね。人って常に定期的に会ってたりしても、もしかするとこれが最後かもしれないっていうのはあり得ることなんですよ。だからこそ施術、これは毎回毎回全力というか、出し惜しみはしちゃいけないと思いながら施術はしてます。次あるからな、次伝えればいいやっていうのは、それはもう本当に失礼極まりないと思うんですよ。だからその場その場を全力でっていうのはすごく 大切にしたいところではあります。そんな足軽屋、そう、心を込めた施術、はい、足軽屋は心を込めた施術、こちらを一番大切にしております。おかげさまで足軽屋2011年の4月に戸越銀座商店街でオープンしたんですが、10周年今年迎えることができまして、今11年目です。まあ、地元の方々、そして遠方からのファンからも愛されて10周年迎えることができました。で、今は統合医療、統合医療チーム、ジムシー日本医療センジムシー日本統合医療センターのメンバーとしても足軽屋は施術に取り組んでおります。まあ、そういった取り組みが、広がっていけばいいなとも思いながら統合医療に携わっているんですけど、まあ、統合医療の話はまた今度ゆっくりしたいと思います。なんで、そう、足軽屋に来るお客様、はい、なんでみんな足軽屋に来るのか、はい、これちょっと私なりに真剣に考えました。だって普通肩が痛かったり腰が重いなーって思ったらマッサージ整体行くじゃないですか。じゃあなんで足専門店にみんな来るのかなーってちょっと疑問じゃないですか。どんな時足受けたい、まあ正直言うね、頭痛がしたから足受けに行こう、なんか胃が重いから足受けに行こうって普通思う？思わないんですよ。そう、思わないの。だから初めの入り口って何なのかな、なんで足軽屋に来るのかな。はい、これ皆さん来る理由としてはやっぱり初めの入り口っていうのは足が疲れる、そしてまあやっぱり足、下半身が重だるい、あ、もう重いんだな今日、なんか足重いんだよなっていう方々、あとね、多いのがふくらはぎ、すごいなんか今日むくんでるんですよねとか、なんかすごいなんか張ってる感じがするんですよっていう方は多いですね。あとも他には足がなんか冷えるなとか足つるなっていう、まあ、要は足のトラブルとか違和感がある人が大半です。そう、これね、足の痛みがある方っていうのもまあいらっしゃるはいらっしゃるんですけど、本当の意味の痛みっていうのはもうこれダメだ痛いっていうのはクリニックに行かれるんですよね。だからその前段階で来る方っていうのが多いっていうのが足軽屋の特徴ではあります。そう、でもね、段階ってあると思うんですよ。いきなり医者じゃないよね、まずはうちで見られるよっていう方も、まあ見られるって言っちゃいけないんですけど、相談できますよっていう方もやっぱり中にはいっぱいいらっしゃるし、逆パターンもあるんですよ。いやいやいやいや、今うちじゃない、すぐに病院行ってくださいっていうパターン、これはね、今まで結構あります。そういった方々はもうしっかりとクリニックにおつなげしたりとかっていう処置は取りますけど、だからその場の見極め力っていうのも大切にはやっぱり人の体に携わってるとなりますね。あとだからこそ、まあうち足軽屋の場合は足専門店なので、まあ、まずは辛い足のお悩み何でもご相談くださいっていうことで、はい、何でも、まあ、まずは相談してくださいねっていうスタンスでやってます。でもうパソコン仕事とかで一日中座ってたら足むくんでパンパンになっちゃったよ、なんか足太いのっていう方々とかでももう本当ご相談いただければっていう。あとね、足トラブルだとやっぱり足先冷たくて熟睡できないなっていう方もやっぱ多いんですよね。だからそういった方々のお悩みをまずは相談できればな。で、初めの扉は多分そこでいいんですよ。でも本当の意味の主訴っていうのは実はそこじゃなかったりすることの方が圧倒的に多いです。 足軽屋で一番多い症例っていうのは、足のトラブルなんかよりも実は足軽屋で一番多い症例、これは頭痛の予防です。そう、頭痛なんですよ。だから足から頭痛、頭ってあんまし想像つかないと思うんですね。でも実際足のアプローチ、頭痛予防に対する足のアプローチっていうのはすごく有効的なんです。でも頭痛がしたから足軽屋さん足つぼ受けに行かなきゃっていうのは初めのスタートラインだと、それはなかなかないことなんです。じゃあなんでうちで頭痛予防が多いか、これはしっかりとカウンセリングするからです。カウンセリングする、人の話を聞く、傾聴する、それがあればやっぱり真の主訴っていうのが絶対に出てくるんですね。だから初めのファーストステップは足のトラブルとかでいいんです。でも本当の主訴っていうのをしっかり見極めるっていうか、やっぱり相手の扉にコンコンとノックして、お邪魔しますって丁寧にやっていくとやっぱり開いてくるので、そういったものをしっかり見極めてやりたいなって思いながら、足柄屋は日々施術しております。まあ施術だけじゃだからないんですよ。そう、サロンリラクゼーション店って実は施術だけじゃないの。やるべきことってただ単に揉みゃいいっていうわけじゃないんですよね。しっかりとカウンセリングして相手の主訴を見極めるっていうこともしていかないと、やっぱりそこは信頼安心感にはつながっていかないし、指示はされないんだなって思ってます。まあしっかりと一期一会の出会いを大切にするためには人の話は聞こうねっていうことですよね。そう、聞くこと大切よね、結局ね。はい、で聞く準備っていうのも大切になるわけなんですよね。だそういったことを足軽屋では一番重要視しながらやってます。まあ、おかげさまで足軽屋10周年迎えましたけど、人気というか、何の理由があるのかなってちょっと今回考えたんですよ。しっかり真面目にちょっと考えてみました。何が支えてるんだろうな、足軽屋って。何によって支えられてる、いや足軽屋の力のもとってなんだって思って、まず5つ思い浮かんだのがパンパンパンパンパンパンとありました。足軽屋の人気の理由5つ、ベスト5じゃないんだけど5つ。はい、それが、はい、後半戦、はい、後半で言います。はい、では後半戦参ります。はい、足軽屋の人気の理由5つ。1つ目、技術力。2つ目、知識力。3つ目、人間力。4つ目、経営力。5つ目、多元力。ということで、5つ並べてみました。まあちょっと一つずつ細かく見てみようかなと思うんですけど、一つ目の技術力。まあね、技術はね、手技ってことよ。足つぼの手技、リフレクソロジーの手技、これが根本になきゃダメですからね。足軽屋は体幹力リフレクソロジーというものをメインでやっております。体幹力って何ぞやっていうと、施術者が力技ではなく体幹力でしっかりと押していくリフレクソロジーのことです。で、なおかつ言ってしまうと、しっかりと足を整えていくっていうことをメインでもやってるので、ちょっと一般的なリフレクソロジーの主義とは 若干印象度が変わるかもしれません。よくそれは言われます。あ、足軽屋さんの主義って独特というか、あ、なんか違いますよねってのはよく言われます。これはなんでかっていうと、しっかりと体幹力、施術者側が体幹力を意識して施術してるからです。なんでこういう主義体系になったのか、これ私が、武道、剣道をやってたっていうのは大きいと思います。やっぱり力技ってダメなんですよ、何事に対しても。特に施術、マッサージ、整体、何でもボディケア、何でもそうですけど、力技でグイグイ押すと、やっぱり相手の筋繊維傷つけちゃうんですね。で、繊細などこ張ってるって言ったスタッチとか分かんなくなっちゃうから、一番ベストな力の質、かけ方っていうのは、自分の体幹力、軸からしっかりグッと押していくこと。これを体現してます。でも、この大元になったのは、実は武道の、まあ、剣道の動きなんですね。はい。だからこそ、ちょっと、施術方法、体幹でグッて押せるようにしたっていうのがあります。あと、結構私自身、すごく施術中に気をつけてるのは、呼吸。まあ、これは呼吸法。しっかり呼吸法を取り入れて施術してたりします。施術者側が。で、最大限に違うもの、他の他店舗さんとは違うもの、これは施術者が椅子ではなくバランスボールによって施術してます。はい、施術者は、うちはみんなバランスボールによって施術をしてます。うん、ちょっと外から見ると何やってんだっていう光景に見えたりするんですけど、バランスボールに乗って施術することで力技が封じられるんです。で、全部体幹の力だけで施術せざるを得なくなるので、バランスボールに乗って施術してるっていうのが正直なところ。でもね、バランスボール乗りながら施術した方が楽なんですよね、施術。まあ、慣れるまでは全身筋肉痛になるっていうスタッフが大抵なんですけど、慣れてしまえば体に身につくから、うん、バランスボールの方が楽だったりします。でもね、バランスボールで足の施術できるようになると、これ整体とか、あと、まあ普通にオイルの系のマッサージとかでも全然体の使い方が応用できるから、これね、セラピストさん、施術家さん、治療家さんにはおすすめなトレーニング方法だから。私ね、よくね、講師とかやるときはバランスボール持ってくんですよ。で、その会場で膨らませて実技したりするんですけど、まあね、バランスボールを膨らませるときが一番実は大変、労力というか体力をごっそり持ってかれる。うん。でね、もうもう本当に疲れ果てたから、電動式の空気を送るやつを実は買ったんですよ。でも買ったけどね、やっぱり最後はね、自分の人力で詰めないとダメだなってことに気づいたんで、まあ結局体力使うなっていう感じです。はい、はい、まず余談は置いといて、はい、そして2つ目の知識力、もうこれはね、学びがないとダメダメダメよ。だって人の体に触ることだもん、常に学ばんとダメよねっていうことでございます。だからこそ学びの中でリフレクソロジー理論の構築っていうのも今やっております。まあそれは三大理論、まあ、リフレクソロジーの三大理論の構築っていうのを、今やりました。そしてそれをちょっと表に出します。はい、あ、もう言っちゃっていいのかな、うん、いや、うん、リフレクソロジーの三大理論を出します。まあ、このお話は先月結構ガッとやったんですけど、もうちょっと詳しくもできるので、また今度日を改めてやりましょう。リフレクソロジーのね、学びはね、面白いよ。そう、本当に面白い。三大理論知ってるとね、一般的なただ三尺をしてくっていうだけのリフレクソロジーじゃなくなるから、これはおすすめよ。私はおすすめ。自分で作っといてなんだけど、おすすめ。はい。そして3つ目の人間力。はい。人間力はね、大切よ。真理です。もうほんと真理よ。 だからこそサロンの雰囲気、これサロンの雰囲気ってすごく大切になるの。これ人間力だからね、人が作るものだから。場の力って施術すごく私は大切だと思います。空間力、場の力、そういったものをもらう、うん、もらってか、うーん、利用しながら施術してたりもします。だからこそサロンの雰囲気、空間力、これが大切。それって何かっていうと、スタッフ間の連携とかなんですよね。はい、スタッフ力、はい、コミュニケーション力で、スタッフ間でもやっぱり自律性がなきゃいけないし、言われたことばっかりやってたらやっぱりそれだけになっちゃうから、やっぱり自律性のある施術っていうのも大切になるし、あともうクライアントさんと施術するときだったら、もう本当クライアントさんと寄り添う、施術者はクライアントと寄り添う伴走者でなきゃいけないと思ってます。しっかりと二人三脚で改善に向かってゴールを目指す。だからこそクライアントと寄り添う伴走者である。これまあ呼吸を重ねるとも言いますけど、まあ、これは本当に人間力なんだろうなって思ってます。あと人間力で言うとプラスオンしていっちゃうと、足軽ややっぱりこういった足の専門店ありますよ、リフレクソロジーありますよって知らせないといけないんですよね。これってどうやって知らせてるか、はい、まさしくこれメディア力っていうのも大切になります。メディア力、うん、まあこのパーソナリティやってること自体がメディア力だったりはするんですけど、まあラジオとか、あとうちの足軽屋、まあたまにテレビさんとか、最近だと YouTube とかご依頼多くあるんですけど、そういったものにも出させていただいております、まあ、そういったものを通してしっかりと、うん、知っていただくっていうのが大切かなっていうのも思ってます。そして 4つ目は経営力。まあね、経営力ないとね、足軽屋の人気の理由の4つ目が経営力っていうのも何なんですけど、いやこれはね大切よ、うん、人間本当こういった力、施術だけじゃないです、はい、こういった運営力、経営力、これがないと一番誰が困るのか、クライアントです。足軽屋に来るクライアントが一番困ります。足軽屋がもし明日急になくなったら誰が一番大変か、それはクライアントさんです。多大な迷惑をかけると思います。そのためには続けていかなきゃいけません。その力としては経営力、まあ、よく仕組み化とかも言いますよね。 USP 作ったりとか、まあ、うちの場合は結構ブルーオーシャン戦略っていうものも力入れてます、まあ、ブルーオーシャン戦略、これはレッドオーシャン、ブルーオーシャンっていう言葉で、ちょっと経営学とかだと出てくる言葉ですけど、なんだろうな、レッドオーシャン、まあ、血で血を洗う、いっぱいライバルがいっぱいいるとこで戦うよりも、いっぱいいっぱい傷ついて血を流すよりも、誰もいないとこで戦った方が良くないですかっていう戦略、うん、まあそういったものを力を入れてます。実は、まあ、そのためのまあいろんなことがあるんですけど、まあ、これはこれだけで多分1本30分まるまるいくと思うので、この辺ちょっと今日置いときます。今喋ってて思いました、これ今度また1本やりましょう。うん、このね経営力のところは USP やらブルーオーシャン戦略やら、あ、なんだ接客、顧客満足度 CS とか、おもてなしの仕組みかやら何やら、マニュアルか、動線ポイントカード、施術トークやら何やらかんやらってね、かなり中核を実はなすとこなんですよ。 なので、これパッと言うともったいないからまた今度やるんで、はい、ラジオ聞いてください、はい、毎週聞いといて、どっかで言うから、これうん、どっかで言うから、これでもね本当に役立つことを言いたいと思います。言えるかな言えるかな、まあ言えなかったらごめんね。ということで、まあ毎週聞いてね。はい、そして5つ目の多元力、はい、これこそ多元的統合医療。今足軽屋はまあ多職種連携による統合医療を実践してます。はい、大切なのは多元力。はい、統合する医療、統合医療、まあ、統合医療なんぞやって言われると、まあ、西洋医療があります、現代医療があります。でも両方っていろいろあるよね。鍼灸があったりとか、アロマ療法があったり、まあ、植物療法があったり、あと、まあ、カウンセラーとかも、そして私みたいな足の専門家も、なんかいろんな療法があります。クライアントさんの立場にとって、患者さんの立場にとって何が一番いいのかを提供するのが統合医療の概念です。足軽屋では統合医療チームでしっかりと各種専門家の先生と連携を取りながら施術に行ってます。なのでもう本当気軽に何でも相談していただければ、はい、どうにかこうにか、はい、どうにかこうにか、どうにかこうにか、はい、答えではないけど、うん、何かいいものがご提供できるとは思いますので、気軽にご相談いただければと思います。はい、そんな足軽屋の5つの人気の理由でございました。ただしね、この5つね、単品じゃダメなの、連動しなきゃダメなんですよ。この技術力、知識力、人間力、経営力、多元力、これが連動するからこそ仕組みや新しい力が生まれてきます。これが足軽屋の力です、軸です。ではこの軸を手に入れるために私がやったこと、これまず一番一つ掲げたことがあります。それが足軽屋のクレドなんです。クレドっていうのはラテン語で志とか信条とか約束を示す言葉です。足軽屋ではスタッフ全員、まあ、常にクレドを念頭に置いて行動するように心がけてます。まあ、足軽屋8つのクレドがあるんですが、この8つのクレドはまた今度しっかりとお伝えしようと思います。はい、ということで本日はここまで、ありがとうございました。
夢の種。
はい、足軽屋の足物語にお付き合いいただきありがとうございました。はい、無事に2周年を迎えることができました。これも本当にリスナーがいたから続くことなんでございます。本当です、本当に聞いてくれてありがとうございます。ちょっと涙が出そうになります。これからも続けていくので、まあ気が向いたらでいいんで聞いてね。まあ聞き流しながらでもいいから聞いておくれよ。まあそしたら土曜の晩にこうやって喋ってるからね。はい、ということで今夜も足軽屋の足物語にお付き合いいただきありがとうございました。今宵は足軽屋、足軽屋、足軽屋の佐藤君則、佐藤君則、佐藤君則でお送りいたしました。2周年、3周年目も頑張ろうと思います。でもこの力はリスナーの皆さんの力です。あと支えてくれてる PA さんのおかげです。夢の種を支えてくださってる皆さんのおかげです。ありがとうございました。はい、ラブ&ピースで明日もハッピーに。バイバイのバーイ。